しりとりペンネーム。先週は12月1日のツイキャス従業員集会からポンデリングさんに来ていただきました。なので今日はグーとかクーから始まるペンネームのご紹介です。今日は20世紀のラッキーファームからです。愛知県阿摩郡にお住まいのグラスワンダーがんばれさんです。懐かしい名前でしょ。グラスワンダーがんばれさんは聞いてくれているのでしょうか。果たして来週はレから始まるペンネームのご紹介です。
中川あきこですけど。
ノープロブレム。
中川ラッキーファームプラス。この番組は従業員の皆様の提供でお送りします。こんばんは。リスナー様のお力で令和に召喚されしラッキーファームプラス、もう第7回です。今回も20世紀とは違って雑音なしでクリアにお届けしますよ。今日も農場でゆったりだいたい30分、最後までよろしく。フレックスファーム。そうですよ、ここは農場なんです。農場ね、農場農場言うといて、なんか内容全く農場に触れてないけど、農場で撮ってる体です。ね、農場のイメージ的にはこう農場の風景が見える、何、掘ったて小屋じゃダメだね、何、サイロのさ、上の方になんか特別な部屋があるっていうのはどうかな。防音のちょっとそういう特別な部屋を作って、あ、サイロの上だったらこう眺めもいいじゃん、見渡せるじゃん。実はさ、実はさ、20世紀のラッキーファームの時にアニラジさんと連動企画でラッキーファームのマップ、この農場を含んだサルポポ村という村がありまして、そのマップを作ってリスナーさんに住んでいただこう、ここの番地、この あなたの土地ですよみたいな感じでこう売り渡すんじゃないんだけどもね、決めてたんだよね、ここに誰が住むっていうのをさ、 お便り募集して、その時に確かね、カット橋っていう橋の下にスタジオがあるっていう設定になった気がするんだけど、ちょっと橋の下に今いると思うとちょっとなんか寒いので、橋の下にもあるけど、そこはなんだろうな、まあもう一つのサブスタジオ的な、編集をやったり、たまにレコーディングで使ったりするみたいな感じにします。ちょっと今橋の下にいると思うと寒い、まだ寒い気がしてね。なので、あくまで農場のね、サイロの上の特別スタジオからお届けしている感じでどうでしょうか。そうだ、まずあれです、先週のごめんなさいを言わなければいけない。先週ナビゲーションシートがありましたね。グラスランナーロイヤスさんの書いてくれた50周年のラッキーファーム、おばあちゃんになった私が麦わら帽子をかぶって、あの衣装のままね、ちょっと可愛い猫を抱いてるんですけどね、50周年のラッキーファームで、私90何歳とか言っちゃいましたけど、違う、それは違う、違うよね、だって私が24歳ぐらいの時に始まってるんだから、50周年っていうことはまだ74、5じゃん、90いってないよ、行かせすぎた、 た。年90じゃない。70いくつだ。ねえ、ふう、後から気づいてさ、50周年って、あれちょっと待って、90いくつじゃない。違う。きっとみんな聞きながら突っ込んでただろうな。ちょっとちょっと違うよ、と。ねえ、いくらなんでも90じゃないぞ、と。ねえ。そうです。ごめんなさいです。先週のごめんなさい。20世紀の頃、さあ、私がちょいちょいこう、ね、過ちをやらかすたびに、番組の冒頭で、今週のホームランとか言って、この間違いを紹介してたんですけど、ホームランじゃないじゃんね。ひどすぎるよ。ホームランじゃないよ。あ、先週の間違いはそれくらいかな。75歳くらいです。50周年の時は。ね、皆さん健康に50周年を迎えましょう。そして今日は皆さんの世界線では4月12日ですね。もうすっかり春ですよっていう人もいれば、北国の人はまだ桜咲いてないかなぐらいですかね。12日ということは、先月の3月15日に NHK 東京、NHK 京都。京都で、生放送でやってまいりました。謎はすべて解けたっていう謎解きのラジオドラマが12日まで聞けるよっていう日だったと思います。ラジルラジルでね、聞けたんですけど、で、私京都に行って、まあ、一泊だけして帰ってきたんですけど、一個だけ行った場所がある。観光できた場所があるって言いましたよね。で、その場所が、謎解きの結果たどり着く場所がその場所だから、どこに行ったってまだ言えないんですよって言ったと思うんですけど、もう12日だから言えますね。私が行った場所は、ね、皆さんの謎解きでここにたどり着いたかな？生命神社でした。生命神社、安倍の生命が祀られている神社でした。どうしても行ってみたくて、一人でバスを乗り継いで行ってみました。でも、わかりやすくね、地図でこう、大体の観光地にバスで行けるようになってるんだね、京都はね。で、生命神社行ったら、あ、なんかね、見渡せるぐらい、本当にこじんまりとした場所で、で、先週どころじゃない。だいぶ前に私が言った通り、外なんだけど、部屋の中みたいな空気感？きっとそれは私が、安倍の生命の結界みたいなのをさ、感じ取ったんじゃない？こう、結界が張られているんじゃない？私全然その霊感とか全くないので見えませんけど、なんとなく部屋の中って感じがしたんですよね。もし生命神社行ったことがあって、私もそのように感じましたという人がいたらぜひ教えてほしいなと思います。めっちゃね、日当たりのいい部屋の中って感じで、ずっといたくなるような場所、きっと空気がね、いいんだろうね。うん。生命神社行ってきました。生命さんのお守りも買ってきました。大吉だったよ、おみくじ引いたら。やったね。なんか、ごぼう製なんだよね。マークトレードマークじゃなくて、ごぼう製のマークなんだよね。安倍の生命さんのマークが。今日も身につけているよ。厄除けのお守りを。そんなわけで今日は、実はね、クラウドファンディングでこの番組ね、復活することができたんですけど、そのリターンをやっとね、お届けできたんですよ。そのリターンの感想がちらほらというかいっぱい来ております。ちょっと紹介したいなと思いますよ。まず、安江健さんです。社長、4月1日に社員証と入社祝いなどが届きました。この日は入社してきた新人の相手をしていたのですが、そうか、そういうことですね。私も新入社員でしたね。ボールペンなどは大事にクローゼットの普段使いしようと思います。はい、ありがとうございます。普段使いしちゃってください。バンバン使ってください。ボールペンね、粗品というタイトルの。ラッキーファームの ロゴが入った、ロゴ、ラッキーファームのお名前が入った、ボールペンです。そうなんだ。入社してきた新人の相手をしていたら、そんなあなたにも、新入社員の社員証と入社祝いが、すごいね。そっかそっか。ね、本当にそういうタイミングでお届けできて本当に良かったと思います。スタッフさんもすごい頑張りました。頑張ってくださいましたよ。そしてね、ちょっと言っておきたい。このお便り。ラジオネーム、ガルゴさん。届いた、ね、社員証とか、いろいろグッズの、住所はね、そうなんですよ。先週お話ししました通り、060-1332 だけど、別にね、札幌にあるっていうわけではないと思うんですよ。架空のね、ネギトロ郡っていう架空の、どの都道府県にあるのかはわからないラッキーファームでございます。そしてね、社員証にね、会社の電話番号が載ってるんですよ。これ、届いた人にしかちょっとわからないようになってるんですが、電話番号ね、これアルゴさんね、どうも実際にかかりそうなので、リアル電話はやめておきましょうって書いてくれてるんですが、実際にかけた人はいますか？いませんか？結構みんな、良い子なので、ね、ご迷惑かけちゃいけないと思って、かけてない人が多いと見た。言うてしまえば農園的にはかけてもそんなに迷惑じゃないですよ。っていうのを言っておこうかな。かけてもそんなに怖いことは起こりませんよ。という言葉を残して次のお便りに行きたいと思います。そう、たくさんね、リターンの感想のお便り本当にありがとうございました。励みになります。後で全部スタッフと共有したいと思います。ありがとうございました。そうだ、私、自分でね、こうやって春にラジオを始められたじゃん。で、そのことが、新しい春のラジ、新番組が始まるよ、みたいな、新番組リストみたいな中に入れていただいた記事を発見しまして、うわーすごい本当に他のね、普通のラジオと並んで、ラッキーファームがあったのがめっちゃ嬉しくって、ちょっとね、他のラジオも聞いてみようっていう気になって聞いたんですよ。どんなラジオ、どんな感じなんだろう、みんなのラジオ。20年前、自分がラッキーファームやってる頃も、ちょろっと前後の番組とか聞いてたと思うんですけど、久しぶりに聞いた、みんなのよく聞いてる人気のラジオの番組で、聞いてみたらね、今ってめっちゃおしゃれなんだね、っていうのが、正直な感想です。なんか、FM ラジオみたい、どの番組も。おしゃれ。喋り方がおしゃれ。わー、なんか、FM のパーソナリティさんが喋ってるみたいな、今にも英語が出てきそうな感じ。いやー、私自分がね、ハイテンションになった時に、縦板に水って思ってたけど、全然ごめん、違ったわ。反省しました。あれこそが縦板に水。皆さん FM のようになんかこうよどみなく、すごいこう聞き惚れてしまいましたよ。ね、ずっと聞いていられるおしゃべりが上手ってなんかそれ失礼な言い方かもしれないけど、あ、こりゃ聞いていられるわ。はあ、すごいよどみない。なんだろう、頭の中のことをすごいよどみなく、ペラペラペラペラこう、口に乗せられるみたいな。ねえ。田村ゆかりちゃんのラジオとか聞いてみたんですけどね。お、すげえよどみねえ。よどみないわ。そして面白いわ。永遠に聞いていられるんですけれど。はあ、なんか貴重な新鮮な体験をした私。さて今日はね、 私ずっとずっと温めていて、これずっと話したいんだけど、ありがたいことに皆様からのお便りがたくさん多くって、そっちを紹介したいと思ってるうちに、あ、この話題いつになったらできるんだろうと思ってる話題があるんです。それはね、20世紀のラッキーファームの時に偶然、岐阜の話が盛り上がった回がありまして、なぜかね、岐阜の皆さんからのお便りが集まったり、他県に住んでるんだけど、岐阜のことを紹介するお便りが集中した時があったんですよ。その時に私が、岐阜フェアと称して、岐阜のお便りをいっぱい紹介したのが、先日、ちょっと発掘して、20世紀のラッキーファームを、聞いてたらその岐阜フェアの回があって、これは改めてちょっと皆さん岐阜フェアをしてみようではありませんか。岐阜フェアをするって、まずね、昔のお便りなんですけど、愛知県小牧市にお住まいの友達求めて3002さん、今聞いてますか？本当に昔のリスナーさん、もし聞いてたらリアクションください。友達求めて3000里さんが、岐阜の、県庁かな、市役所かな、どっちかに、横断幕っていうかさ、キャッチフレーズってよくあるじゃないですか。ね、私が住んでた青森には、青森市役所だったと思うんだけど、東北新幹線の早期着工を、みたいな。そんなキャッチフレーズが、もう何十年も同じキャッチフレーズが掲げられていた気がする。今はね、もう東北新幹線青森まで行ってますし、違うキャッチフレーズになってるんじゃないかと思いますがね。でね、その岐阜の市役所か県庁に、東京から東濃へ、首都ですよ。首都。東京から東濃へ、東濃って東の濃いで東濃、濃み平野濃み丘陵とかあたりですよね。東京から東濃へ、首都、銭湯、目論んでいる。20年前ね、目論んでたんだけど、私検索したら今でもあった、今でも諦めてなかった岐阜。いや、諦めることはないんですよ。そうですよ。ね。でね、さらにこんな文句がありました。これは今私が調べたんだけど、東美濃丘陵が一番いいって書いてあった。日本の真ん中、岐阜県。ねえ、この日本の真ん中論争に至っては、ちょっと岐阜じゃないぞっていうね、県もあると思いますよ。オラがところが日本の真ん中だって言い張っている県は他にもあると思うんです。でもね、確かに日本の真ん中、本州のね、真ん中あたりだし、いい感じで平野があるし、ね、岐阜って結構そういう意味でリアルに銭湯の可能性のある場所なんじゃないかって思ってしまっている私。でね、そう、20年前のこのお方なんですけど、有馬さつきの春さん。懐かしいお名前ですね。岐阜市にお住まい、今も岐阜市にお住まいでしょうか。有馬さつきの春さんがね、いろんな意味で岐阜を忘れないでっていうお便りを20年前にくれてるの。1番高山祭り、2番下呂温泉、3番鵜飼、4番小栗キャップ、5番ミスターマリック。そうだったんだね。でね、そう、私が今日岐阜フェアやんなきゃと思ったのは、この一番の高山祭り。これね、春の高山祭りと秋の高山祭りがあって、春のが4月14、15なんですよ。もう明後日じゃん。これは今日言わなきゃと思って、高山祭りね、検索したらめっちゃ高い屋台っていうのかな、あれ、出汁がね、 高いよあれ。え、引っかからないの電線にっていうぐらい、ねぶたのあの、ね、ねぶたの、あれなんて言うんだっけ、だし、あれよりも高いような気がしたけど、あんな高いの作るんだね。知らなかった。そして昔の装束を着てね、練り歩くらしいんですけど、でね、日本三大美祭なんだって。知らなかったですに。みんな知ってる？日本三大美祭美しい祭り。知ってますか？これ、高山祭りと、祇園祭りと、秩父夜祭りだったかな？埼玉の。知らなかったよ。どれも見たことがないよ。でね、下呂温泉もすごいよ。だって三名泉だもん、日本の。有馬温泉と草津温泉。え、日本三大なんとかばっかりじゃないですか、岐阜。ねえ、鵜飼は有名だけど、あのね、めっちゃ川が、なんていうの、張り巡らされてるんだよね。地図を見るとわかるけど。だから、そう、鵜飼がある長良川だけじゃないんだよ、岐阜の川は。オグリキャップとかミスターマリックは知らなかったけど、ねえ、今日一日でみんな岐阜のこといっぱい知っちゃったね。20年前のね、ラッキーファームではよく地名を英語にしましょうみたいな遊びが流行ってまして、なんだっけ、あ、千葉が千の葉っぱだから、これ、英語だとサウザンドリーフス？リーブス？になるけど、フランス語だとミルフィーユなんだよねっていう話を、千葉ミルフィーユじゃんおしゃれみたいな話をね、してたんです。その中で、岐阜ってさ、訳せなかったの、当時は。だって、わかんないじゃん、岐阜の義も、負も。何これって感じだったんですよ。でもね、ちょっと大人になって、まあ当時も大人でしたが、調べましたら、訳せるよ、岐阜。岐阜の義はね、枝道っていう意味だった。枝分かれしている小道っていう意味だったの。で、負は、丘ですよ。まあもうできるじゃん。枝道、パソコンでこう、検索したら、ブランチロードです。ね。で、丘はヒルじゃん？だから、ブランチロードヒル。かっこいい！岐阜、ブランチロードヒル。岐阜でもかっこいいんだけどね。ブランチロードヒルですよ。ねえ。いやー、よかった。岐阜フェアができて。でね、各市町村で、まあ、どんな、垂れ幕っていうか、横断幕じゃなくて、キャンペーンというか、あるじゃん、キャッチフレーズをね、市役所とかに掲げるの。それどんなのやってるのか、ちょっとね、調べきれなかったんだけど、一応、都道府県のキャッチコピーというものを見つけたので、ちょっと面白いのを紹介したいなと思いました。これはね、とある方がまとめてくれている、今は便利になったものだよ。サイトがありまして、まずね、北海道。昔さ、試される大地、北海道だったの覚えてる？試される大地、北海道って、北海道が試されるの？え、なんか、怖いというか、どういう意味なんだろう？試されるって何をどう試されるの？なんか、より一層寒さ厳しく感じますね。試される大地って。秋田県。昔は美の国秋田美人のね、だったんだけど、おしゃれになったよ。秋田ビジョンだって。おしゃれ。秋田美人にかけて秋田ビジョン。おしゃれだね。あとね、東京都はね、らっしゃい東京で、ちょっとこれどうなの？らっしゃい東京って。え、なんか、すごい余裕を感じるんだけど、なんか、特にめっちゃ考えたわけじゃなさそうなんだっけ。失礼かな。え、難しいね。東京に色をつけるのってね。らっしゃい東京だって。でね、福井県は昔はね、美しくたくましく福井県だったのが、恐竜王国福井県。もうね、恐竜に特化し始めました。 福井といえば恐竜だもんね。福井竜とかさ、もうね、恐竜だけでいいよ。だけでってことはないけど、まず恐竜ってことだね。そっか、恐竜王国福井県。でね、山梨県が富士の国、山梨。これね、富士は漢字、ま、国も漢字ね、山梨はひらがな、富士の国山梨ですよ。覚えてくださいね、皆さん。静岡県のキャッチフレーズ、富士の国静岡県。バトルだよこれは。ちなみに静岡県の方の富士の国はひらがななのね。あー、これさ、ドーンって出すまでお互いのキャッチフレーズわかんないんじゃない、きっと。ドーンって出た結果、ああ同じやん。これさ、山梨県の山梨県のちょっと前までのキャッチフレーズは載ってないんだけど、静岡県はね、未来への挑戦、溢れる活力、輝く静岡だったのね。それをね、富士の国静岡県にしたということ。これはひょっとして、山梨県はいつからこのキャッチフレーズだったのかな、気になるけど、負けてはいられないっていい感じで変えたのかな。うわー、静かな戦いがなんか勃発して、いや、仲良くあってほしい。仲良くあってほしいね。同じ富士の国としてね。でね、問題の岐阜はね、清流の国、岐阜。岐阜がひらがな。読めるよ、漢字でも読めるよ、岐阜。清流の国、さっきも言いました通り、川がね、本当にまんべんなく通ってるっていうのかな。川から遠い場所があまりなさそう。岐阜ってそうだったんだね。たくさんの清流が流れているんですよ、岐阜には。愛知県はね、愛、知る、愛知。愛はね、出会うの難しい方の愛ね。そうだよ、地名を漢字に直そうっていうやつでもさ、愛知はね、愛を知るから、フィロソフィー県なんですよ、みたいなお便りをくれた人がいたよ、哲学。なんかね、哲学のその元のフィロソフィーが愛を知るっていう意味らしいよ。すごいね。フィロソフィー県。三重県はね、続きは三重で。気になる、何これ、続きって何。三重県ねえ、前までは美しくに三重だったんだよ。それがね、キャッチーな感じになったね。続きは三重で。京都府はもう一つの京都行こう。これどういうことだろう、もう一つの京都って。もう一つの京都ってどういうことだろう。どこにあるのそれは。まさか金沢じゃないでしょうね。大阪府は水の都、大阪。おい、ベラヌールか。ベラヌールかよ。兵庫県、あなたに会いたい兵庫がいます。あら、いいですね。なんか行くんじゃなく向こうから会いに来てくれそうな兵庫県。あ、めっちゃ今日フレックスファームいっぱい喋っちゃった、どうしよう。でもこれ、あ、これだけは言わせて。鳥取県がもう鳥取県じゃなくなってしまっている。みんな知ってた？カニ取り県になってるよ。鳥取県じゃない。カニが取れるからですか？鳥は取れないのね。カニ取り県になってる。びっくりした。面白かった。今日は長くなっちゃったフリックスワーム。はぁ、でも、岐阜フェアができて大変満足です。リラクゼーションタイム。はぁ、一息つきましたね。一息つきましたねって私がね。みんなあれかな、お風呂で聞いてるとかいう人もいるかしら。お風呂で、私もね、お風呂に携帯を、スマホを持ち込んだりすることも多くなりましたが、なかなか長湯ができない。ぬるめにすれば大丈夫かな。なんかね、日によってはもう、あ、5秒でもう上がりたいってなっちゃう時が あるんですよね。何なの5秒ってひどい。カラスの行水すぎ。今日はね、ま、春ですし、上京したての頃の思い出話をしようかな。青森から東京に来たんですけど、地方から東京に来るとさ、やっぱり東京の、何？空気って違うよね。汚れているとかじゃなくて、物が生まれる場所なんだなっていうのをめっちゃ感じたんですよね。あの頃、18の頃、何にもわからないまま、なんか ATM の使い方すら知らぬまま、Mac に入ったことないまま、Mac に入ったことないままって変だけど、青森に Mac なかったんだもん。今はできてるけど、で東京で Mac を見つけたはいいけど、入り方がわからない。入り方っていうか注文の仕方がわからないと思って、テイクアウトですっていうのはどのタイミングで言えばいいんだろうとか緊張して、結局1年目は入ってないね、マックね。勇気なかったね、マックに入る勇気が。そんなね、そんな状況の仕方ですよ、私。誰も教えてくれなかったんだもん。だってそりゃそうだよね、マックの入り方なんて。せめて ATM の使い方とかさ、ほんと何にも知らないままよく来たよね。いや、よく送り出したよ、私の両親は。でね、東京に来て一番なんか東京だって思ったのが、水道橋の駅に降り立った時に、出版社の看板があったんだよね。出版社の講談社とか集英社とかのドンドンって看板が、多分あれは今思うに、東京ドームシティ、東京ドームあったっけその頃。あれ、東京ドームあったっけ。あったか。あったね、ありますよ、東京ドームくらい。私が上京した頃に、そうよ、もう後楽園じゃなかったはずよ。その一角にドンドンってでっかい看板があって、私はもうそこが集英社なんだ、そこが講談社なんだと思ったね。そっか、こんな水道橋出た目の前にあるんだ、すごいな。一等地っていうかね、違ったんだけどね。講談社とか、集英社とか、もっとあれだよね、神田神保町の方、ちょっとだけ離れてるよね、水道橋からはね。そう、でも、出版社があるっていうのがまず田舎ではありえないじゃないですか。それで感動した。あ、生まれるんだわこの街で、いろいろなものがって思ったね。あと、電車の路線図を見て、おお、やっぱすごいな、山手線が深淵なんだね、まん丸なんだ。コンパスで書いたように。よく、ねえ、よくぞこの都会に、そんなまん丸なものを、ね、区画整理じゃなくて、土地とかさ、買うの大変だっただろうなって思いました。すごいなぁ。丸いんだ。だって丸だったんだよ、私が見た。路線図ではね、深淵だったの。そう、丸じゃない。結構いびつな、じゃがいも？なんだ、さつまいも？とまではいかないね。なんだろう、いびつな縦長の形をしていると知った時は、結構衝撃だったなぁ。ということをね、春の空気の中で思い出すわけです。ねえ、そうなの。私、水道橋って結構ね、東京の始まった場所というか、大学受験で、水道橋のあたりのホテルに泊まってたんです。ねえ、皆さんも、春、いろいろな思い出、住む場所を変えたり、通う学校が変わったり、ね、通う会社が変わったり、いろんな、 いろんなことのある思い出深い季節ですね。リラクゼーションタイムでした。30分以上経ってしまいました。今日はね、あのコーナーのおはがきを1枚も読んでないけど、コーナーはずっとあります。だってしょうがないじゃない。かっ飛ばそうまだ青春、ラッキーファームの歴史を捏造する歴史捏造委員会など、あとねリスナーさんからリスナーさんへのコーナーもありますよ。皆様、リスナーさんへお手紙を出そうね。あの、会ったことないリスナーさんにお手紙を出すコーナーです。あと番組冒頭のナビゲーションシートなども引き続き募集しております。はい、今日もあっという間に30分どころじゃない30数分駆け抜けました。はあ、いつもあっという間言ってますけど、本当にそう思います。今日はね、あのギフフェアが無事できたのが本当に良かった。ギフフェア以外でもこんなフェアをやってほしい、この件に注目してほしいなどとお便りありましたらだってお便りをお寄せください。あとね、今日はコーナー1個もやりませんでしたが、引き続きコーナーも募集しておりますよ。だってしょうがないじゃない、かっ飛ばそう青春、捏造、あ、歴史捏造委員会などなど、あとリスナーさんからリスナーさんへのコーナーもあります。ね、放送でしか知らないあの人にお手紙を出してみようというコーナーです。あと番組冒頭のナビゲーションシートもまだまだ募集しております。イラストをあの一生懸命描くもよし、ヘロヘロと描いてみるもよし、どんなイラストでも構いません。お待ちしております。お便りはいつものラッキーファームのツイッターから、DM、ダイレクトメール、もしくは私のホームページ、人類フリーのアコジンのページからラッキーファームの応募フォームまで、お越しください。もちろんアナログお手紙でもいいんですよ。お待ちしています。30分今日のお相手は中川明子でした。それでは来週もこの時間にこの場所でね。この番組は従業員の皆様の提供でお送りしました。